留萌ファン、我が町元気発信。この番組は地域情報受発信システム実行委員会がお送りいたします。毎月第2第4土曜日のこの時間は、留萌館内の旬の食材や魅力あふれる人々、訪ねてみたい観光スポットをご紹介する留萌ファン、我が町元気発信でお楽しみください。
皆さんこんにちは。留萌ファン、我が町元気発信、お届けしてまいります。 FM 萌える米倉玲子が担当いたします。どうぞ正午までお楽しみください。今日の留萌ファン、我が町元気発信は、旬の人、松沢米子さんをご紹介いたします。フリーペーパー留萌ファン通信第21号からの情報です。松沢米子さんは遠別町在住のもち米生産農家です。昭和32年生まれ。現在農業の傍ら、フレッシュ市場カナムの代表も務められています。フレッシュ市場カナムは遠別町の女性農業者が立ち上げた直売所です。松沢さんに子供の頃のお話、そしてフレッシュ市場カナムのお話など聞いておりますので、どうぞお楽しみください。
何人兄弟なんですか？
10人兄弟。
10人兄弟、男女の割合は
6、4か11になるのか。兄貴死んでるから11人で6号かな。
はい、
女が6人、男が5だね。
すごいですね。
すごいですね。親に、親大したことあると思うよね。
で、松沢さんは何番目？
うち男では長男だけど3人目。
あ、
私が、
はい、
4女だから、うん、
上に何人いたんですか？
四女の男3人だから7人。
7人目、
ね、下の方だね。
7番目。なんか子供の頃の、あの、うん、兄弟の様子で、うん、なんか思い浮かぶことって、よく兄弟で集まったら出る話なんかないですか？
隣に、近くに姉いるんですよね。
はい、
1軒2軒、
そ、はい、
うん、すごいよく団子作ってたって言うんですよね。
団子？お家で？
あの団子ってかぼちゃ団子とか芋団子、うんうんうん、学校帰ってきたら小学校何年生くらいがやってたとかっていう話は、うん、言ってますよね。
米子さんも一緒に？
私がちょっと境目ぐらいだったので、そこまでは何歩か手伝ったかもしれないけど、そこまでは行かなかったのね。
それは晩ご飯？
晩ご飯っていうのか、おやつみたいな感じ。うん、
当時どんなかぼちゃ団子をどうやって食べたんですか？
油で焼いたり、それこそなんていうの、でんぷんで、ストーブ、薪ストーブだから、その上にあげて食べたりとかだよね。
でんぷんで固めてかぼちゃ団子作りますよね。
はい、
ちょっと砂糖入れる。
何も
入れない、
ね、入れないんじゃないかな。
でそれを焼く、
焼いて
ストーブの上で焼いて、それは何かつけるんですか？
私はどっちかって醤油の方が好きなんだけど。
醤油。じゃあみんなそうやっておやつは食べてたんですか？
そうだね。
仲いい兄弟ですか？
まあ、なんとかやってますね。そんなに会うことないからね。隣とは、姉とは8つ違うんだけど、行ったり来たりはね。
8つ違いで。お互いにじゃあ農家さんで米作って、
はいはい、
そうなんです。ご飯時なんかはこうみんなワイワイガヤガヤって感じだったでしょうか ね。
好き嫌いなんか言ったらもう当たらない。ここに来て、みんな天然に好き嫌い言うから、うちらそういうことなかったから、好き嫌いしたら食べれない、食べるなって感じだったから、そんなの あるんだなと思って、初めてここに来て分かって
るんですけど、嫁いで、そっか、あの家族は当時は3世代ぐらいだったですか？
いや、うち別家の方だったから、うん、親が、うん、親が一番上で、うん、あと、うん、子供たちだね、うん、
そしたら最大いた時だったら、うん、13人だ家族。
そうだね、
13人家族、
うん、そのうちだんだん出てったからね、
うんうん、あの米子さんの名前、うん、米子って、うん、あのもう農家さんで米子ってすごいできた、できすぎの名前だなってあの南山さんが、うん、あのいいべいいべ名前からして米ちゃんだぞってね言ってて、はあ、どんな思いで親御さんつけたのかなってね。
それ親がつけたんだかなんだかわかんない、うん、よく子供に笑われるんですけど、うん、昔親は車の免許ないからバスに乗ってきて役場に行きますよね、はいはい、さっき考えてた名前はあったらしいんだけど、着くまで忘れたっちゅうんだよね父親が。そして町に店あるんですよね、今ないけど角茂さんっていう店あるんですよね、その知り合いだから行って、おばさんに、おい生まれたんだけど何つけるって、名前、女の子生まれたけどどうやってつけたらいいとか何つけたらいいって相談したらしいんだよね。そしたらそのおばさんが、ヨネコがいいんじゃないかっていう話なんですよね。
でもそのおばさんに聞いてみたいですね、なんでヨネコがいいのって。
いや、おばさんも忘れてるかもしれない。
いやねえ、
うん、そんな話してました。
ヨネコっていう名前はどうですか、気に入ってますか？
いやー、ちょっと今じゃ古臭いかな。
子供の時はどうでしたか？
いや、そんなに子供、いや、やっぱりあまりいないからね。
ないですよ。
ね、いないですからね。
ないですよ
ね。ね、
今カナムってやってますよね。
はい、
あちらは、元々の立ち上げからちょっと教えてほしいんですけども、いつ頃から立ち上げたものでしょうかね。
資料あったか。
ああ。
これいつのか、去年のかな。平成14年からやるの。
平成14年から。
14年だね。
はい。何人ぐらいの女性？
15人です。
15人。はい、どんなメンバーですか？
どんなメンバー、
うん、
年齢層もバラバラだし、
うん、
農家楽の、畑作はいないかな、
農家っていうと畑作はいない
けど、水田とか、
水田を持ってた
ら、ね、うん、楽農の人もいるし、
はい、
うん、年齢はいくつからだ、昔だったら40ぐらいから、
うん、うん
うん、65ぐらいの人の幅、
うん
うん
うん、の15人で、
はい、
目的は、
目的は山、あ、農家ですよね、
はい、
余った野菜をどう、
うん、
もったいないなって感じでやるか、
うん、
っていうことで、それをなんとか収入源にしたいって感じでやったんですよね、うんうん、
収入源になりましたか？
うん、それ以上にあれかもしれないね、もったいないっていうか、それにその直売所目的に野菜を作ってる感じ今、
うん、
逆にその余ったやつが自分たちが食べてる感じですね、
うん、
羽とか、
うんうん、最初は もったいないな、投げるのもったいないなっていうところで、
うん、
農協さんに納めたもの以外でっていうことですか？
そうだね、
まあ、そうか、畑作がいないんだから
自分たちそれなりにメロンだとかピーマンだとか、うん、いろんなのやってるんですよね、
うん、
農協に納めたりとか、あと自家用野菜を作った中で、
うん
うん
うん、で、余ったから最初みんなでじゃあなんかやろうかっていう集まりが、
うん、ね、
今は直売所のためにせっせと作ると。
そうそうそうそうです、
ね、今はメンバーは変わりませんか？入れ替わりがありますか？
とりあえずはないですね。
あ、ずっと当初のメンバーで。
はい。
はい、じゃあ7年経ったんですね。
うん、丸8年か。
丸8年。
何年か。
うん。あ、22年だから。
13年か、そしたらこれ。
14年。
平成10、丸8年になったんですよね。
うん。
14、15、16、17、18、19、20、21だから8年だね。14年だね、
うんうんうん、メンバーも変わらず、うん、はい、
これは羽幌で丸ごと市場ってやってるんですよね、
これお借りしてってもいいですか。
いいです、
後でお借りしますから、毎年何月から何月までですか。
6月の第2から10月の第2やるだね、
はい、はい、場所は道の駅、
はい、
正式には何て書いたらいいですかね、場所、やってる場所は道の駅、
道の駅に駐車場だよね、
道の駅の駐車場内
上、うん、ちょっと駐車場から離れるってことないけどね、と、うん、近くなんだけど駐車場になるんだって、ね、
うん、車止めるとこ、直接車止めるってわけじゃない、なんか広場みたいな、
わざわざ作ってもらったんですよ、ね、そのためにちょうどね、うん、あと給食センターとかにも野菜、頼まれたら出したりとか、
給食センターに野菜出してるんですか、
うん
うん、給食センターは遠別町の給食センターなんですか。
はい、そうです。
どんな野菜今まで出してますか、覚えてる範囲で。
きゅうり、トマト、あ、トマト少ないね、きゅうり、人参、
はい、
大根、じゃがいも、かぼちゃ、はい、白菜、キャベツ、あと何かあった、玉ねぎか、長ネギとか。
じゃあ、まあ、夢は、カナムの方の夢は、みんなで10周年に向けて何か、
うん、
その何かというのは 何かは
分かんないね。
考えて
まだ全然、
じゃあやっぱりほうれん草でしょうかね。ほうれん草の収穫体験はさせてあげたいと、これが直近の夢ですよね。
そうだね、
うん、であとは10周年に向けてみんなで何か一つ迎えるものがあればいいなって感じです ね、うん、ね、じゃあ家族的にはどうですか。
家族的には、うん、一人増えるからね、賑やかになるんじゃないかなと思ってます。
う
ん、
ね、
うん、
増えるからね。はい。孫さんにはですね、自分で作ったものを食べてもらいたいですよね。
ね、
やっぱりね。
うんうんうん、
ですね、うん。じいちゃんばあちゃん作ったものを食べさせてやりたいね。うん。うん、なんか。でもいい場所ですね、やっぱりね、このカナムはね。
うん、そうだね、
うん
うん、寒い時もう場所は反対側にのけの倉庫あるんですよね、はい、ここは最終日風の強いテントとか張ってもすごい風の時ありますよね、はい、その時ね、その向かいにあるとやっぱり人の通りが違うもんね、
うんうん、
来るお客さんもね、うん、
ね、あの松沢さんはこれ松沢さんの沢は違いますね。
そうです ね、
ね、松沢さんはずっと遠別で暮らしてるじゃないですか、
はい、
遠別から出て外の町で暮らしたことはないんですよ ね、 ね、
うん、
で遠別って松沢さんにとってはどんな言葉で表せますか、遠別っていう町は。
うん、出たことないから逆に何だろうね、親しみやすいっていうのか、
うんうん、
いるからなおそう思うのか、
うん
うん
うん、あと松尾さんが一番心落ち着く場所はどこですか。
家ですね、ハウスの、あ、家が
ハウス、
いや夏場はハウスで目かきやってるのが一番あ楽で、
目かき、目かきっていうの
はこうつる伸びてきたぐちゃぐちゃになるから、
はい、
でもその時も心休まねえな。
うん、
うん、やっぱり物を取ったり収穫したりとかが一番、ああ誰かってくれるのかなとかって思いながら収穫してるのが一番かな、
してる時が、
うん、
うん、そうか。
ここからは フリーペーパーレモイファン通信第21号の中からその他の記事をご紹介いたします。動画館ルモイ座をご紹介いたします。動画館ルモイ座は地域情報サイトルモイファンネットのトップページにバナーがございます。動画館ルモイ座をクリックしますと最新は南山仁さんの動画をご紹介しております。南山さんは塩別町で100年続く稲作農家の4代目、安全で美味しい北海道の食を PR し、また農業の将来を担う次世代の育成に力を入れています。人の心を大切に考える南山さんは塩別農業高等学校教育振興会会長として先人たちのスピリッツを若い皆さんに伝承しています。南山仁さんは FM モエルでも番組を持っていらっしゃいます。午前9時から10時まで毎週土曜日、南山の元気印アワーを元気に放送中です。動画館ルモイ座南山仁さん、タイトルは農業が育む生きる力、こちらどうぞご覧ください。地域情報サイトルモイファンネットトップページからご覧になることができます。続いての記事は塩別農業高等学校の製品をご紹介いたします。農業高校ならではのカリキュラムに基づき、農業の仕組み、生産の基礎知識、食品加工、保存流通に必要な知識や技術を習得できるのが北海道塩別農業高等学校です。その過程の中で季節の野菜、もち米、鉢花などを生産しています。また食品加工ではシソのジュース、レトルトカレーやレトルトのシチューなど数多くの商品開発も行い、皆様に喜ばれています。北海道塩別農業高等学校は塩別町あざ北浜74番地、電話番号は 01632-7-2376 01632-7-2376 にございます。またフリーペーパーでモイファン通信最新号の表紙は塩別町で生産された白鳥餅の鏡餅となっています。表紙の鏡餅は以前にレモイファン通信でもご紹介しました塩別町の熊田春子さんが生産したもち米を自らお餅について鏡餅に仕立てていただきました。撮影は西新番屋に今も暮らす関和彦さん、関さんは以前にもレモイファン通信でご紹介しています。関和彦さんのお宅の床の間で行いました。最新号ルモイファン通信、どうぞ手に取ってご覧ください。JR ルモイ駅、また駅前オカッテアモエ、ここ FM モエルにもございます。以上ここまではルモイファン通信第21号最新号の中から記事をご紹介いたしました。ルモイファン、我が町元気発信いかがでしたでしょうか。次回もどうぞお楽しみに。
ルモイファン、我が町元気発信いかがでしたでしょうか。地域情報受発信システム実行委員会では、ルモイ館内の魅力あふれる情報を発信しています。毎月20日はフリーペーパールモイファン通信を発行。ルモイ館内の道の駅や観光協会などでご覧いただけます。またホームページルモイファンを毎日更新中。イベント情報や旬の情報満載です。ホームページアドレスは http://rumoifan.net です。ぜひご覧ください。ルモイファン、我が町元気発信。この番組は地域情報発信システム実行委員会がお送りしました。